教会を治められるイエス様というタイトルでメッセージをします。教会を治められるイエス様、教会論に入ってきています。私たちが新しい家族に、新しい家族です。既存信者だけれども福音、この根があまり下ろされてない方、こういう方たちに必ず伝達しておかなければいけません。そして皆さん、現場で今ずっと養育をしている方がいらっしゃると思いますけれども、そういう方々にすごい詳しく教えなければいけません。まあ一番最初に福音の誠の味を見ることが大事ですね。福音の誠の味とは、イエス様が十字架にかかってなんで死ななきゃいけないのか、理由が、根本がありますね。で、これを言うことです。で、神様という証拠に、この復活をしたんですけれども、今も生きておられます。どういうふうにでしょうか。聖霊として生きておられます。制限されない神様の霊ですね。制限がありません。私も、ですから、いつでもどこでもイエス様の名前を呼べば救われます。で、制限されない神様の霊であると。で、これから、地球には終わりが来ます。で、それをイエス様の再臨と言いますね。終わりが来ます。でもまだですね、御国の福音がすべての民に明かされた後にですね、その時に終わりが来るという。ですから私たちは今どこに住んでいるか、天国の福音を早く伝えなければいけません。その終末の時代に生きています。パウロは時が良かろうと悪かろうといつも主の福音を伝えた。で、本当に私たちがこのマイクの本当な、この福音の本当の味を分かることは大事ですね。で、信仰生活は何か、イエス様が誰のために死んだか、何のために死んだか、という答えが探せないと救われません。イエス様、必ず一回は死ななければいけません。何ですか？私たちが解決できない根本問題があるから。神様から離れた問題、罪の問題、サタンの問題、これを解決するために神様は肉を着てキリストとして来られたんですね。で、来られて十字架にかかって全部終わらせました。その証拠として今復活して私たちに聖霊として、制限されない霊として今も共におられるということですね。で、この方が2375千部族全世界福音化されるまで共におられるということですね。だから私たちは、ただ教会に通う人ではなく、私の周囲にあるすべての人を生かす伝道者として生きるということです。で、こういう祝福を私たちに与えられたことを信じます。で、今日のタイトルです。教会を治められるイエス様ですが、教会の役割とは何でしょうか。教会の役割です。この教会とは何をするところか。教会は全ての問題の解決の根源ですね。全ての問題の解決の根源であると。それが教会である。で、私たちが教会と言った時に、教会どうのことは言いません。イエス・キリストを受け入れた皆さん自身が教会です。ですから皆さんの役割とは何か。本当に皆さんの役割は、全ての問題の根源を解決された方であるということです。それが教会です。 私たちは正直、過去、現在、未来が全部終わった人なんですね。私が終わらせたんじゃなくて、イエス様が終わらせてくださった。で、終わらせてくださったその方が、聖霊として今も私のうちにおられるということで終わったんですね。必ず終わらせなければいけません。で、神様は、教会で、すべての問題が解決されるということをもう約束されてるんですよ。だから教会というのはどういうことかというと、この教会というのはギリシア語ではエクレシアというふうに言います。エクレシア、これがどういう意味かというと、エグジットですね。出口、出口です。エグジット、エグジット。EXIT ですね。出口です。エグジット。出口って意味ですね。で、外って意味なんですよ。エクっていうのは外っていう意味ですね。外という意味です。エクは外。レシアは呼ばれたという意味なんですね。外にいる人たちが呼ばれたんですね。で、言い換えると、私たちはどこにいますか？永遠に呪いの権威の中にあったんですね。で、私たちは永遠なサタンの権威のもとにあったんです。私たちは地獄の権威のもとにいた人なんですね。で、その権威のもとにイエス様は私たちを呼ばれたということなんですね。で、皆さんを外からそこから呼んだということです。それを教会と言います。で、私たちは教会なんです。エクレシアというのは、救われた生徒のことを教会と言います。で、私たちは神様の神殿ですね。だから教会であると。で、教会の役割とは何か？役割とは、イエス様が私たちのために十字架にかかって死んで、すべての呪い、災い、そのサタンの権威を完全に砕いたということなんです。完全に砕いて復活されました。復活されたということは今も生きておられるということ。どういうふうにですか？聖霊で、制限されない霊によって一緒に一緒にいるものを教会と言います。だから私たちが教会ということです。で、人々は教会に最近通っても、教会堂と教会っていうのはちょっと区別ができないという感じです。教会堂、教会というふうに言っていますけども、自分が教会であるということが分かっていない。大体その生徒というのは教会って、自分が教会であるというのが分からずに、自分がどれだけ重要な人かっていうのが分からずに、自分の価値がどれだけ高いか、重要かというのが分からずに、自分の招待性どれだけ大事かも分からずに、自分の身分と権威がどれだけ重要かを分かっていないということです。だから世の中に行って、もう何の考えもなしに自分の好き放題に生きているわけです。私たちは今日、神様が本当に呪い、災いの中で、また抜き出した、そこから呼び出した神の教会であることを信じてください。皆さんはすごい人です。そういうわけですから。サタンが見たときには、皆さん、地獄の権威があなたに打ち勝てない。サタンが皆さんに打ち勝てないんです。それが教会です。皆さん、本当に招待制を回復するように、主の皆によって祝福します。永遠な呪い、サタンの権威から呼ばれた人です。で、呼ばれた人の集まりが教会であると。だから私たちは教会なわけです。だとしたら、教会、新しい家族はどのように理解をすべきでしょうか。理解をうまくさせるべきですね。本当に私が、教会なんだな。私が神様の神殿なんだな。私の中に神様が共におられるんだな。私の身分はすごい身分だな。っていうのをずっと認識させなければいけないということです。で、その認識と確信がないならば、いつも自分自身を見失います。私、問題ある私、弱い私、できない私、辛い私、いつも悩みが多い私、霊的問題深刻な私、自分自身をキリストが終わらせたってことを分からないで、いつもは足りない私しか分からないということで、私の招待性、私が誰なのか分からない、自分の身分が 逃されてしまうということです。私たちは、私たち皆さん自身は足りなくていいし、病気にかかっててもいいし、皆さん自身は力がなくてもいいですよ。皆さん、あんな問題こんな問題がたくさん起きても構わないです。なぜですか？私のうちに完璧な主人が共におられるからなんです。だから大丈夫なんです。で、その名前で祈ればいいじゃないですか。その名前で暗闇を砕けばいいじゃないですか。その名前に神の国の背景を味わえばいいじゃないですか。それを回復する考えをしなければいけないところ、私たちはずっと現実の虚像を探します。だから騙されるんです。私たちの信仰生活は難しいものではありません。神様が約束された、私たちに与えられたものを味わえばいいんです。なんですけれども、それを私の考えに、私の考えを入れる、できない私を入れる、できない考えで私を入れる、でも当然できないじゃないですか。それを不信仰と言います。キリストが終わらせたっていうのに信じないんです。誰が？自分の考えが。だから自分がやられてるんですよ。私たちは救われてもロボットじゃないんですよね。神様は私たちに自由意志を与えられました。創造の時から与えられました。イエス様は信じたくないのは信じたくていいんですよ。皆さんの自由意志です、それは。教会行きたくない、行くも来なくていいですよ。自分の意志ですから。だけど、呪い災いは防げません。ですよね。ロボットじゃないです。だから私たちは霊的な事実を分かって、霊的な戦いができて、霊的に節制することができて、霊的に立つことができなければいけません。だ、パウロはいつも2つの葛藤がありましたね。御霊の法則とこの世の法則、この二つがいつも自分の心にもう争っていたということでした。で、どういうふうに告白するかというと、見よ、私はかわいそうなものだ、あの死の方か、あの死の法則から誰が私を救ってくれるか。皆さん、いつも二つの戦いがありました。パウロがそうでした。なぜですか？自由意志があったから。肉の情欲があるし、神様の霊的な欲もあるし。でも私たちに救われたから、神様の子供で身分と権威全部持っていても自由意志があるんですよ。で、肉の情欲っていうのはいつもそこにあるわけです。皆さん、霊的なその欲っていうのも全部あります。この二つの戦いっていうのがいつもなされています。ですから皆さんがいつも神様の御言葉で武装をしない限りはやられてしまいます。救われてないんじゃないんですよ。騙されちゃうんですよ。騙されるほど問題が来ます。騙されるほど苦しみが来ます。騙されるほど苦難が来ます。騙されるほど押さえつけられます。そうですね。だから私たちは霊的な戦いをしなさいということで、パウロがエペソの6章10節から20節の御言葉が与えられたわけです。救いの確信を持ちなさい。義の胸当てをつけなさい。御言葉の剣があるじゃないか。信仰の盾で防ぎなさい。契約を握る真理の帯、平安の靴を履いて、これを忘れないようにいつも聖霊によって常時祈りなさい。それが霊的な戦いです。それができなければ 100% 崩れます。まあ、正直、まあ、世の中的には、まあ、牧師もクソもないって感じです。だから教会という概念を、皆さん、この個人個人が救われたものが教会です。皆さん個人が教会です。ですから皆さん個人個人が個人の神殿管理、考えの管理をうまくしないといけない。聖霊の導きをうまく受けないといけない。聖霊の導きについていかなきゃいけない。これはもうどうしようもないですよ。それが神様の御言葉ですから。で、神様は皆さんに個人教会の、個人の教会を治められました。私たちがこのヨセフという人を見ると、このヨセフ一人を通して、ヨセフ一人という教会を通してどれだけ大きな影響を世の中に与えるんでしょうか。幼い時からいつも神様が私と共にいる秘密を味わって生きていました。ヨセフは、で、夢を見たという話ではなく、夢に出てくるくらいに契約を確実に握っていた人です。アブラハムの時から、イサク、 ヤコブを通して。皆さん、先祖が持っていた契約を確実に握っていました。ですが、この契約を握って生活をしていたら、幼い頃に夢を見たということです。ね。銃の、束が来て、お辞儀をした。これから、エジプト世界復権化をする。ものすごい夢に出てくるくらいに、夢を見るくらいに、ヨセフは確実に契約を握っていたということです。神様、この一人を通して、エジプトを生かして、イスラエルのすべての民族を、カナンの地に行けるように神様がこうやって働きましたね。これを教会と言います。私たち一人一人が家紋に影響が与えられなくてはいけません。皆さん一人一人が、本当に皆さん一人の信仰が本当に多くの人を生かせなければいけません。それを教会と言います。それを教会、それが教会の概念です。なぜでしょうか。私たちは証人として呼ばれているじゃないですか。ここに陥っている、暗闇に陥っている、全ての外にある地獄の権威にある、完全に呪い災いの中にある、創世記三章根本問題に陥っている、この中からイエス様を通して本当に私たちが呼ばれたということなんです。そうですよね。サタンを砕いて呼ばれたということです。だから私たちのうちには、うちに来ているんですね。それを教会と言います。だから皆さん、教会という概念はすごいことなんですよ。黄泉の権威も打ち勝てない。でイエス様、最初の権威で、最初の使役で言います。あの人たちは私のことを何て言ってるか。主よは生ける神の御子、キリストですという告白をした後、バリオのシモン、あなたは幸いである。岩の上にあなたの教会を建てる。岩の上に私が私の教会を建てるというふうに言いました。私たちは今日、これは私たちは私たちのものではなく、キリストのものなんです。私の教会を建てるということです。こういう概念を分かっていれば、信仰生活というものは正しくできるというものです。まあ、なあなあにしません。教会という意味を分かっていれば、教会生活を正しくできるというものです。わかりますか？ちょっと声がでかくなっちゃうんですけど、優しく言ってみましょう。個人が教会ですよ。個人が教会です。で、皆さん、モーセ一人です。パウロ一人。で、この一人のによって時代が変わりますね。一国が変わります。教会の影響というのが、すなわちこういうものなんです。で、皆さんが、イエス様を10年、20年、30年、40年、100年信じても、人を生かせないならば、人に影響を与えられないならば、それは神様と方向はとりあえず合ってないです。合ってないです。なので皆さんが、本当に私の教会を回復しなければいけません。それは霊的な回復ですね。こういう祝福を味わってください。教会は社会を生かせる根本です。社会を生かす根本です。どういうことか。皆さん、創世記6章14節見てみると、この世がすべて、このネフィリム時代になって、完全肉体になって、神様が人間を作ったことを後悔しました。で、水で地面にあるものを全部、もう消そう一回。っていうことで、その時、ノアは偽人であったということで、ノアが呼ばれたわけです。その当時ノアは偽人でした。神様を見上げる人でした。みんな堕落をしても神様を見上げました。神様はその人呼ばれます。で、このアララテ山に登って、この箱舟を作りなさい。何年ですか ?120 年。皆さん、一生涯、箱舟を作りました。それ何でしょうか。で、伝えなさいと。もう箱舟の中に入ってきたものはみんな救われる。言って伝えました。みんな聞きません。皆さん、40日、40夜、 こう天と地の門が開かれました。もう地上からもう空から水と雨がもううわーってこう出てくるから、で人々がもうどんどん生き残ろうと上に登りますね。で箱舟を見ます。だけれどももうドアは閉まっています。箱舟とは何ですか？教会ですよね。教会とは何でしょうか？社会を生かしましたね。もう全ての人を生かすじゃないですか。それが教会という意味なんですよ。だとしたら私たちはこの時代においてパウロは何をしたか。使徒行伝13章にもう霊媒師に捕まっているセルジオ総督がいますね。16章を見てみると占い師に捕まっている占い師の女性出てきます。でピリピの監獄に入ってっていう風になりますね。で19章はツラノの書院にもう偶像崇拝、哲学偶像崇拝がすごかったんですね。これはこの世の中を生かすのは教会しかありません。社会を生かせるのは教会しかありません。でいくら政治がすごくても社会は生かせません。その社会の中には神の形で作られた魂が多いでしょ。でもみんな悪霊に捕まってみんな占いして偶像崇拝やってて、霊的にそういうふうに後で滅びるじゃないですか。で教会である私たちを派遣したんですね。教会という概念は社会にある全ての人を生かすことができる影響を与えられるというのが教会です。教会堂じゃなくて皆さんなんですね。教会堂は皆さんが集まることを教会堂というのであって、重要なのは皆さん自身でありますから。で皆さんが本当に社会を生かせるくらいに伝道者の生活を生きるということですね。こういう祝福味わうように願います。そしたら私たちが教会は世界を生かす主役です。世界福音家ですね。神様は私たち人間を創造した時から世界化させて呼んでるんですね。創造したんですね。創世記1章28節です。この世を治めて征服しなさいという、私たち全ての人間は神様が創造した目的はこの世を治めて祝福する目的で創造されました。最初から世界化で創造された人です。そうですね。でこれが創世記3章に崩れました。で創世記3章15節、福音が与えられました。でこの福音はすなわちキリストです。でキリストを信じる者としてまた世界福音化されました。でそこでまた分かれてる。もう予的にいくら世界福音化されてもそれは肉親的なものです。で皆さん技術がいいからなんかスキルがあるからこの世界のすごいもうノーベル賞を取ってもそれは全部肉のものであって、全然その神様の魂の救いと関係がないことでありますね。だからそれをもってではこの世は生かせないということを神様は分かっています。で誰を呼んだか、本当に福音を持った私たちを呼んだんですね。で私たちはこの世のものではこう世界福音化できないけど、何で世界福音化できるか、神様の契約を持って世界福音化できる、神様の御言葉を持って世界福音化できるわけですね。それを回復させたのが福音です。皆さん本当にアブラムを呼んで私があなたを大きな民族としてする、大きな民族とすると、ヤコブにもあなたを通して全ての民が祝福を受けると、もう世界のことを言います。旧約も世界のことを言います。で新約もイエス様が復活してあげたメッセージが全ての民族に、地の果て万民で世界福音化ですね。でこういう御言葉を最初から与えられたんですね。だから私たち人間は 何で世界福音ができるかというと、神様の御言葉、福音をもってのみ世界福音ができるんですね。言い換えると、この世を生かすことができると。この世の全ての人を生かすことができる。それが教会、それが教会の役割です。私たちは、皆さんの水準では、本当に世界福音がどうしようかなというふうに考えると思いますけれども、だから私たちに誰を与えられたかというと、聖霊を送られたんですね。私たちの力ではできないということを神様は分かっていました。私たちの実力と能力ではできないということを神様は分かっていたからです。それで誰を送りますか？制限されない神の霊が私の中に直接来られておられる。共に導かれる。働かれる。約束されたんです。それを身分と権威というふうに言うんですね。だから皆さんが、神様が与えられた身分と権威をによってのみできるわけです。身分と権威を味わえる人だけできるんですね。持ってるんじゃなくて、持ってるだけじゃなくて、味わえる人、それが。何ですか？証人になりなさいと言われましたから。どういうことかわかるでしょうか？よくわかんないような気がする。難しいでしょうか？難しくはないですね。分かることを願います。だから私たちは、本当にこの福音の中に入っているということは、ものすごいことなんですね。どういう、ちょっと表現がね、難しいです、私も。もう私にはすごい宝石あるんだけど、それを皆さんに、説明がちょっとできないなぁと思う。なぜかというとすごい良すぎちゃって。皆さん、本当に皆さんの水準を捨てなきゃいけません。人生生活してきてあんな経験こんな経験いろいろありますけども、それは重要じゃないですよ。でむしろいい経験をした、たくさんした人は、まあそれでもまあまあいいでしょう。でもいつも経験が傷だったとする。傷を持って生きていた。その傷っていうのも積もっていくんですよね。だから皆さん、未来全体をもう見れなくさせるんですよ。未来がどれだけ重要か、神様がどれだけ祝福を用意されてるか分かんなくなっちゃうんです。で、どこに陥るかというと現実に陥ってしまう。現実も見てみると、よく見てみると、神様のすごい祝福っていうのが隠れてるんですけれども、それが見れない。なぜかというと、傷のために。傷が多いと未来は不安です。傷が多いと未来に挑戦できません。傷がもう積もりに積もって生きてる人っていうのは、事実、今日が今日生きてるわけじゃないです。いつも過去に生きてるんです。昔に生きてる人。いつも昔に生きてます。人っていうのは、みんな、誰でも、欲っていうのがあるんですね。これは欲であって、現実的に来るわけじゃないですよ。欲があるかって何か来ますか。それ欲で終わっちゃうんですよ、だから。だけど、その欲が、欲の通りにうまくいかない。そしたら、それがまた傷になる。でそれがまた辛い。でそれが積もると、ある人はもう好き勝手にみたいな。これが私の運命だ、みたいな。これが俺の人生だ、みたいになって。私はいくら頑張ってきてもダメだ、みたいな。放棄しちゃうんですよね。それ誰の働きだと思います？サタンは皆さんがそのように崩れることを願ってるんです。神様は、その暗闇を砕いた方なんですよ。神様は、その呪いの勢力を完全に、もう呪いの中からもう引っこ抜いた方です。だから何を考えるんですか？私たちは考えを変えなきゃいけない。私の人生傷で生きるんじゃなくて、神様が約束した祝福で生きるべきなんですね。そういう未来を見上げて挑戦すべきですね。私の経験でもできない、神様の経験でなったわけじゃないでしょ。私の経験でうまくいかなかったわけで。それが私のレベルでした。それは私の限界でした。だったら私の頭の中に入っている、そういう知識で私の頭の中に入っている経験だったんですよね。これ以上無理だ。なんかできそうだけどまたダメだ。あんなことこんなことね、広げてもまたダメだ。それは私のレベルなんですよ。私の水準。だから、皆さんの水準を下ろして、 全能な神様を見上げて、神様がなさろうとすることをずっとこうやって黙想して繰り返し考えて、でその方が用意された祝福何かなっていうのをまた探して発見してって考えてってっていう風に、私の考えをどんどんどんどん変えてっていけば、それが器になっていくんですよね。皆さん、それが器なんです。それが変わるときに神様働くんですね。でこういう祝福を味わってください。教会は世界を生かせます、生かします。これが祝福です。で私たちはどうなりますか。使徒ペテロが第一ペテロ2章9節見てみると、ただあなた方は選ばれた種族であり、王のような祭司であり、聖なる国であり、主の所有とされた民である。これはあなた方のことを暗闇から呼ばれて驚くべき御光の中に入られた方を、これ方を述べ伝えるために来たと。私たちは何でしょうか。選ばれた種族、神様が選んだ教会だということです。王のような祭司、聖なる国です。私たちは誰に所属されているか、神様に所属された民です。皆さん、このような信仰を持って、皆さんの考えをたくさん下ろせば下ろすほど、皆さんにはすごい祝福っていうのは来るわけですね。でこれがすごい大事になってきます。で人々は、この人が変わるっていうのは本当にこれ大変なことですね。なんでかっていうと、脳に刻まれちゃってるわけですから。その脳に入っちゃってるんですね、もうね。それいくら努力したところで変わらないんです。また出てくる。私たちそうだったじゃないですか。誰かに気づけたら、でもいつもそのなんか似てるような単語が出るだけでも、この神経もうわーってイライラしちゃうでしょ。皆さんそうじゃないようなふりしないで。じゃないですか。話をしてても、傷をたくさん受けてる人っていうのは、その似てるような、別に同じ言葉じゃないのに似てるような単語出てきても、この傷っていうのがわーって出てくる。ちょっと血圧がどんどん上がってくる。熱くなってくる。で、イライラして、わーってわめき散らしちゃう。それを傷と言います。どうしようもないですよ。なんでかというと、脳にその傷が記録されてるんですよね。で似てるようなもん出てきても、もう検索結果出て、ボーンってこう結果が出ちゃうみたいな。だからまあ、わめいちゃうしかないわけですよね。で、私がコントロールできるでしょうか、それを。その時はもう遅いですね。それを刻印と言うんです。で、そんくらい刻印されてるんですよね。で、皆さん、すべての生活のパターンというのは、全部刻印されたものなんです。それがどれだけ福音的なものか、どれだけ神様の御言葉的で契約的なものであるかということですね。見たときには違う。じゃあ私の経験だという話で。だからそれを変えるのが、そういう考えよりは、神の考えを、たくさん神の御言葉の考えをたくさんしなきゃいけないということ。だから神様の御言葉には能力があります。魂を癒して、心を癒して、精神も癒して、考えを癒して、すべてのこと全部、癒すというふうに言ったのが御言葉です。皆さん、御言葉たくさん黙想する理由はそれです。刻印変えなさいということで。皆さん、このゾウさんが、体が大きいですよね。で、幼いところから、この首にですね、鎖つけて、まあ、何メートルにもならない木の杭にですね、くくりつけました。で、この小像が大きな像になったんですけども、この、まあ、紐だけ、こう、かけると力が使えない。だからその主人が、その、コントロールできますね。で、象はそれだけ力が強いのに、その幼い頃から刻印をどうやったかっていうと、そのまあ、首をですね、そのまあ、紐で、まあ、そんな頑丈じゃない紐で締めて、まあ、くくりつけておけば、もうびくともしない。で、なんでかというと、象の脳の中に自分は、あ、囚われてるな、縛られてるなって、刻印されてるから、力があるから、まあ、出てくればいいんですけれども、出てこれない。なんでかというと、刻印されたもんですね。 皆さん、刻印されたものってすごい怖いんです、そんくらい。皆さん、子供たちの、子供の時からの習慣、すごい恐ろしいです。それが全部刻印されてます。私はなんでこんなできないか、辛いか、苦しいか、なんでできる、で、やるたびにできないことしかないのか。すいません、申し訳ないです。皆さん、脳の構造がそうなんですよ。それが刻印されたもんだ。だから、そんくらいしかできないと。その上、乗り越えることができないんです。私は、やりたいのにできないんですよね。皆さん、この世の中、やりたいっつってできるもんがどこにありますか？やりたいっつってできるもんじゃなくて、その刻印を変えればこそ何かできるわけですね。刻印さえ変わればいいんですよ。刻印変わらないずっとやろうとするからできないと。できないのが全部自分に傷で返ってくる。ストレスで返ってくる。人っていうのは人生をこんがらかって生きてるようなもんです。まあ、あれやって、これやって、それやって、どれやって、まあ、失敗したらまた違うことやって、まあ、もう人々がさまよってます。皆さん。だから皆さん。完璧な神様の御言葉を刻印させないという、させなさいというのがそういうことです。その神様の御言葉は完璧なんで、その契約についていくんですよ。ずっとその御言葉を黙想して力を得るんです。考えを変えなさいということなんです。そうすれば皆さんの水準が、私のことを下ろせば、神のことが入ってきます。私のものを持っている限りは神のものは入ってきません。神様に聞かなければ、神様の御言葉が入ってきて、神様の契約が入ってこなければいけません。それが私に入ってきてこそ、私の人生が本当に誰が変わるなと言っても変わるようになってます。皆さん、ヨセフは幼い頃からお兄さんたちからいじめられたじゃないですか。しかも12の兄弟が、まあ、腹違いの兄弟だということで、もうどれだけこのお兄さんたちは悪い人ですね。すごい嫌いだったんで、あの井戸の中に入れようとしましたね。入れましたね。死なないからベニヤミンという兄弟が、ユダですね、お兄さんたち、あの殺さないで、むしろ売ろう、奴隷として売って羊の血を塗って、もうライオンに食われた後。で、私たちは売って金も稼げるし、もうお父さんはまあ分からないし、みたいな。それでいいじゃんって言って。そうやって、お兄さんたちも同意して、奴隷商にヨセフを売ってお父さんに言いました。私たちだったら、あれが何が兄貴だって言って。で、一生こう殺そうと、あの、刃物を研いでいたことでしょう。そうですよね。ヨセフはそうではなかった。神様の計画をすでに握っていましたね。世界福音家です。神様、うちの家から私を出させたんだな、あの兄さんたちが神様に用いられているな。それもね、ちゃんぽん屋さんに、そのなんか配達に行く奴隷じゃなくて長官の家の奴隷として行ったわけですね。そこで神様が共にいる秘密を味わいましたね。こうやって生活してポティファルが何と言いますか、主の霊に、神の霊に満たされたものをこんなに見たことがないと。あの奴隷入ってきたから、うちの畑の野菜まで祝福受けたな、確認ができたわけですね。それくらいヨセフは神様と共にいました。その環境が悪い、本当に死ぬ危機の中にあっても、刻印をいつも何でしましたか？神の契約。自分の考え、問題を神様の契約で解きました。幼い頃に与えられたその夢で解きました。問題を見る解釈は違ったんです。事件を見る目が違ったんです。いつも神様が共にいる、その秘密を、で解くから全部答えが出てくるわけだから、苦労じゃなくて味わいでした。苦しみじゃないです、味わいでした。生きていてこの地で良くない経験、いろんな経験しますけれども、私たちの考えを福音で変えればいいんです。瞬間瞬間、 皆さんこの世を解釈する目を変えてしまえばいいんです。問題を解釈うまくやるだけでも答えになります。問題を問題で見るから暗くなりますよ。考えが暗くなる、できなければ疲れる、辛い、ずっとそれが傷になる、ストレスになる。正直福音持ってる私たちはキリストが全部終わらせたってこの一言だけ信じちゃえば解釈っていうのは違ってくるわけです。目が違ってくるわけです。それだけやっても答えは来ます。でも、もう見る目が違うから、考えが違うから、それが福音というものですね。これを持てばいいと。私の考えは私の考えは、信仰は信仰別みたいな、別々遊んでますよ。で、教会来て信仰あるふりをするんですけども、本当に私の現実見た時にはいつもすごい暗いですね。暗闇が覆ってる。しかもうちの教会はですね、皆さんこうね、楽しかったり笑ったり晴れるやとかやったりしてですね、ね、楽しく遊べばいいのに、ね、牧師が深刻だからね、眉間にしわせて伝道しろって言うから。でも私はですね、皆さんここに座ってるの奇跡だなと思います。とりあえず皆さん弟子です。別にメッセージも面白くないのに深刻にメッセージを伝えるから、それでも座ってると。皆さん信仰すごいですよ。すごいです。大事なことは何かというと、それよりもっと大事なのは何でしょうか。皆さん個人です。キリストが与えられた福音を味わうことが全てです。完璧なことを与えられました。その完璧なことを受け取りました。私の中にそれがあります。本当に芸術の生活で味わってしまわなければいけない。信仰生活はアクセサリーをつけてるわけじゃないでしょ。本当に神様が私たちに事実的に与えられたもの、なぜですか。神様が私を見た時にはものすごい弱いですよ。私の能力ではダメだということを神様が分かっている。だから私たちを教会として立てて、神殿として立てて、聖霊が直接来てるんですね。でどれだけ私たちを導く、思い出させる、教える、私があなたを孤児のように捨てない、この世が終わるまで共にいる、私の名前で何でも祈りなさい、そうすれば答えられる、どれだけ私たちに確信あるメッセージをずっと与えられますか。それどれくらい受け取りましたか。その事実をどれ何パーセント私が認めて認識してますか。その現実の問題に、難しい中に、その悩みの中に、その御言葉が考えられるか、その差です。それが本当ならば、考えられるならば、問題になることは一つもありません。神様が乗り越えさせます。皆さん試みが来ても聖書には必ず入ってます。必ず書いてあります。聖書は耐えられる苦しみしか与えられないで、耐えられないなら逃れる道もよ備えられる。で、逃れる道があったから今まで生きているんです。いつも死にそう死にそうと言って今もピンピンで生きてますね。逃げる道、逃れる道を用意しているんです。神様そうやってでも私たちを最後まで責任取って導かれるというふうに、そうやってでも最後まで皆さんとしてこれ日本を福音化される、世界が福音化されて、237が福音化される、それをやるように神様が最後まで私たちを最後まで握っておられるじゃないですか。こういうのを考えると本当に何が不平不満があるか、何自分の、ね、気に入らないからってもうそんなみたいな。信仰でもないんですよ。未信者よりもうまくいかない、ということなんですよ。もうどれすごい祝福を受け取って、それを不信仰って言うんですよ。皆さんの不信仰は他のもんじゃないんですよ。御言葉が信じられないなら、自分の考え通りにバーって出てきちゃうのが不信仰です。自分の水準考えで出てきちゃう、それが不信仰ですね。他の不信仰ありますか。本当に私たち信じなければいけません。神様が与えた約束信じなければいけません。その御言葉信じなければいけません。 泣いても力使ってもできませんよ。信じれば行きます。賛美歌にもあるじゃないですか。一回歌ってみましょうか。泣いてもできないし、努力しますか。それが私たちのレベルだから。だから神様の御言葉の中に入ってください。皆さん王のような祭司、皆さんは神様が選んだ民です。皆さん神様の聖なる国です。聖なる神殿じゃないんですか。でこの世の光を宣伝、光を宣伝するために呼ばれたわけです。どれだけ神様の前で感謝でしょうか。皆さんこの世の根本本質を逃してしまうと教会生活がままならないんですね。私たちは行いで信仰生活をするんじゃなくて、なんか熱心で信仰生活をするのでもありません。神様の恵み、神様が与えられた信仰で、神様が与えられた御言葉です。その御言葉を従順して生きる、それが教会の役割です。こういう祝福を味わうことを願います。ちょっと時間がなくなってしまいました。主法ちょっと開いてくださいね。皆さんね、見てみると、一番を見てみましょう。生徒個人を今も治めている。さあイエス様は今も皆さんを治めています。どうやってですか。根本的なことを治めています。ヨハネ黙示録2章20節、皆さんのうちに神殿を作っている。キリストの中で私たち生きると。で、7つの星、7つの燭台を持っている方が私たちのうちに来られているということです。イエス様が落胆した弟子を、失望した弟子に来ました。ペテロにも来ました。本当に他のことは言いませんでした。なんで逃げたか、お前なんで否定したか、そういうことは言わないで、私があなたを愛しているかと逆的に質問します。逆に、私があなたが私を愛しているかと。はい、私が主を愛していることを分かっています。私の羊を飼いなさい。何を与えましたか。使命です。私たちは神様の前で信仰を持てば持つほど信仰を回復すればいいですね。あ、使命を回復すればいいです。使命を回復するために私たちを治められています、神様が。またルカ24章13から31見てみると、無気力な生徒のところに行きました。エマを見下っていく二人の弟子のところに行きました。落胆して逃げてました。その時復活されたイエス様が来て御言葉を説明しました。その御言葉が、その心が熱くなりました。で、分かってみたら、後で分かってみたら復活のイエス様だった。何でしょうか。私たちが失望して無気力に陥っているけれども、神様力を与えて皆さんをリードしています。それが教会である私、私の中の主がこのようなことをされても主が力を与えてくださる。四つ目です。祈る弟子たち、一秒も逃さないで、いつも御座で、御座でその祈りを全部受け取られる。どうやってもその祈りに応えられる。神様主の天狗弟子派遣してでもその答えを与えてくださる。明かす生徒、命かけて福音伝える人に神様は与えられます。あ、納められます。使徒7章56節見てみると、ステファノ執事が石を打たれて死にます。27章23から24、ステファノ執事の、受け取りますね、魂を。だから神様が伝道者を、髪の毛一本も傷つけないように最後まで守るということです。それは神様が、でも生徒がどれだけ傾向として、教会として重要なのか、神様このように働かれるんです。こういう信仰を回復して信仰生活にならなければいけません。ただ教会生活じゃないんですよ。教会って礼拝、賛美、献身、これは信仰生活じゃないです。皆さん、イエス様は本当に私を救われて、私を通してこのようなことをすることを願われるわけです。 このようなことをしなさいと私たち共に呼ばれたわけです。皆さん6番見てみましょう。すべての生徒を一人ずつ治めている。私たちは一つの体、一つの死体だというふうに、でキリストの頭をその上に立てるというふうに書いてあります。だから全ての生徒はみんなイエス様の体です。イエス様のパーツです、体の。でイエス様が体を足していくんですよね。だからいい人ダメな人いません。教会は全部同じ体で、皆さんわかるじゃないですか。手足は一生懸命動いてお金を稼ぐ。で、いいものは全部口に入れると。だから手足が考えました。で気分が悪いんですよ。で、手足がですね、おちょっと仕事するのやめようぜっていうことで。で、この手足がじっとしました。そうすると何が力が落ちると手足が力が落ちちゃうんですね。手足が仕事して口に食べ物入れないといけない。そして食べないといけない。そうすればいいわけであって。で、口は食べるだけする。自分の仕事もしないでっていうふうに言ってると、この手足が力尽きてしまいます。なんでしょうか。体です。で、皆さんが、麻布福音教会の生徒であるならば、麻布福音教会、そのキリストの栄光のために、皆さんみんながその手足の役割をしなければいけません。で、だからたまものが違うじゃないですか。職部も違うし。それが全部キリストの体を足していくものなんですね。その役割が果たせないといけません。私でやんなくていいでしょう。それはですね、手が一本動いてないっていうことです。もうそれと同じです。私は前回に子供たちと一緒に、レムナントたちと一緒に、登山行きましたね。まあ明日も行くという話ですが、また行こうとしてます。いや、登るのにですね、登る階段からちょっと大変だ。もう地下全部抜けちゃって。大変でしたね、本当にもう。足も揺れちゃって、こうもう熱も上がっちゃってみたいな。でもちっちゃい子たちもですね、3歳、4歳の子たちも、お父さんお母さんについて登るんですけども、あれも登るのに俺はできないなって言って、で、勇気持って登ったんですけど、結構大変でした。足も揺れるし。力がなくて途中で座っちゃって、で、まあ休んでまた登って、もう頂上行ったらすごいいいですね。登る道がすごい結構ゴツゴツしてるんです、岩地 でそういう場所だったんですけど、登ってみたら、まあ登る過程の中で、ああ、これが全てのことを回復する時間だな、祈りながら。ずっと祈って、まあ、降りてきました。ですが、私たちが、本当に神様が力を与えられるときに、その力を持って、どこに何を使用しているかっていうのがキーなんですね。で、皆さんが、神様が力を与えられるときに、本当にこの世界福音家のために、で、皆さんが力を使えなければいけません。若い時に力を使えなければいけません。皆さん、本当に献身ができなければいけません。皆さんの考えが本当に福音にあるならば、伝道と宣教に、そして次世代育てることに、皆さん、日本福音家にあるならば、いつも皆さんの全ての力というのは、神様が願われる、世界福音家に用いられる、そのような器にならなければいけません。そのような肉体にならなきゃいけません。それが教会です。皆さん、教会というのは、一人一人が必要です。必要じゃない人は一人もいません。神様、麻布福音教会に送られた時に、みんな神様が必要として送られたわけですね、ここに。皆さんの役割というのが全部あります。そういう役割が果たせないといけないですね。で、皆さんがやることができる役割探せないならば、いつも皆さん教会も行ったり来たりですね、教会としての使命を失ってしまう。だから皆さん、教会が回復されるように主の皆で祝福します。生徒は主が収められますが、どういうふうにでしょうか。三つです。聖霊として共におられて、証人として 本当にそのようにして、すべての民が福音に伝えられた後に終わりが来ると。私たちはここに用いられなければいけません。で、二つ目は、ヨハネ黙示録出てきますけれども、時間がないんで、皆さんこの聖書箇所をですね、後でちょっと読んでみてください。で、見つけたら、そこに7つの教会が書いてあるんですね。で、7つの教会に特徴があって、7つの教会の使命、7つの教会の、こう、まあ、叱られること、そして7つの教会が褒められていることがあります。で、私たち何をすべきかというと、この教会と言ったときに、私たちのことを言っていますけれども、教会というときに本当に、で、教会堂に向かったメッセージですね。7つの食材、7つの星の間を主がもう往復していると。まあそこを行ったり来たりしていると。で、7つの星は何かというと、主のしもべのことを言います。7つの食材は教会のことを言っています。教会堂のことを言っているわけです。2章8節見ると、始めであり終わりのものである。アルファでありオメガである。で、剣を持っておられる方。火花のような目で見守っているということです。これ全部何かというと、教会のことを言っています。教会の生徒。だから神様が、誰が治めるかというと、聖霊の神様が皆さんを 100% 握って治められます。だから皆さん自身が、いつも神様の導きを受けることが重要です。救われた生徒は 100% 神様の導きを受けるんです。そしたら皆さん考え通り、経験通りに導かれますか？私がこうやればいいかな、ああやればいいかなって、それは導きじゃないんですよね。神様の確かな契約、契約のままに導き受けるのが重要です。こういう祝福を味わってください。そして、教会に与えられた祝福とは、使徒の権能。使徒行伝4章32から33ですね。テサロニケ1章6節から10節見てみると、大きな確信によって、ヘブル書10章25節、まあ、注意することがありまして、教会は集まることをやめてはいけません。こう集まることに本当に力使うこと、頑張ること、それ書いてありますね。で、4つの重要なことがありますね。人の教えを持って お互い交わり、パンを割いて、礼拝、祈り、交わり、奉仕、この4つですね。これが教会がやる役割です。さあ最後3つ目です。伝道者が受け取る祝福何でしょうか？何でしょう？一つ目。契約が事実化されて確認化されること。だから握った契約すごい大事なんですね。皆さん、何を握って信仰生活をしているんですか？受け取った契約を握って信仰生活できなければいけません。まあ大体、まあ教会に長く通われた方は、契約よりは、今までやってきた信仰生活のパターンで信仰生活するっていうのが多いですね。で、で、神様が皆さん、どこに用いられて用いられるかっていう、そういう意義をなくしてしまいます。で、信仰生活ずっとやってて、まあ、自分の考えのままに、自分の思いのままに信仰生活して、結果を見てみたときに、多くの、後ろ見ると多くの実がないで証拠がないんですよ。なんか神様がやろうというシステムがないんですよね。そういう生活を長い間やると、次世代にそのような信仰っていうのが受け継がれていきます。で、私たちが確かな契約を握らないといけません。で、その契約のままに土台を、土台作って、そのシステムをこうそのままついてこれるように受け継ぐこと。そういう信仰生活にならなければいけません。で、それが私たちが受け取る福音です。祝福です。マタイ17章1節か9節、ただイエス。すべての民族。138。キリスト神の国聖霊10万。で、これを丸ごとラッパン安定を受け、ローマ征服するように。私たちが、このような、結局の皆さんの信仰生活、一人の教会を通して、世界福音化を神様はこのように成し遂げていってくださるということですね。だから、私たちが麻布福音教会で、このように教会に来て礼拝捧げて賛美捧げて献金して奉仕活動して、これで終わっちゃいけなくて、で、私たちがこの仕事を通してこの日本に 一世代たちが神様に呼ばれて行っても二世たち、三世たち、また次の世代たちがずっと麻布福音教会ということを通して、この福音というのがずっと日本全体、福音化されれば世界福音化される。そういうようにその生活というのがずっと持続していかなければいけないんですね。それを伝達することができる契約っていうのを確実に握るべきなんです。その信仰生活ができれば、皆さん今の信仰生活自体が全て本当に力ができてきます。これなしで無条件教会来て礼拝で終わると何も力ないです。もう身がないです。10年20年イエス様信じても自分一人でイエス様うまく信じてるってだけで、なんか次世代に何か与えるような信仰あるものがないです。だからヨーロッパ教会は門を閉じて、アメリカ教会は門を閉じる、で韓国教会も今門を閉じていっている。今ものすごいこのようなことが起きてるんですね。だから私たちはこの時代に神様が与えられた契約を握って、次世代まで見ながらイエス様来るその日までこの福音運動がずっとなるために、で教会としてのこのシステムを持って伝道運動が成り立たなければいけません。これは皆さん重要ですね。こういうシステム作るように、で世界福音ができるように、教会の役割を果たすように、主の御名によって祝福します。お祈りします。神様感謝します。一部礼拝通して、教会を治めるイエス様の、その御言葉、分かって、で、私たちが本当に根本的に神様がなさること、で、ヨハネ黙食に出てくる、で、救われた神様の子供として、世界福音化することを持って、始められるように祝福したことを感謝します。私たちがまず立てられるようにしてください。私たちがまず霊的に回復されて、本当に霊的に神様の前で力を得て、でシステムを持って次世代たちに伝えられるくらいに教会生活ができるように祝福をしてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。